エソ人への手紙5章15節から21節です。そういうわけですから、賢くない人のようにではなく、賢い人のように歩んでいるかどうかよくよく注意し、機会を十分に生かして用いなさい。悪い時代だからです。ですから愚かにならないで、主の御心は何であるかをよく悟りなさい。また酒に酔ってはいけません。そこには放蕩があるからです。御霊に満たされなさい。詩と賛美と霊の歌を持って互いに語り、主に向かって心から歌い、また賛美しなさい。いつでもすべてのことについて、私たちの主イエス・キリストの名によって父なる神に感謝しなさい。キリストを恐れ尊んで互いに従いなさい。
先週は聖霊による満たしを、聖霊による生まれ変わり、聖霊による信仰の告白、そして聖霊による救いの保証、こうしたものと比べまして、その意味を考えてみました。聖霊による生まれ変わり、聖霊による信仰の告白、そして聖霊による救いの保証、それはどれも私たちの救いの土台ですね。出発点でした。聖霊の満たしというのは、そうしたものの後に続く聖霊の働きです。聖霊の満たしによって私たちはキリストの救いの中に満ち満ちています神様の知恵や力、また清さ、ホーリネスを神様の子供たち、子供として父なる神様から受け取ることができるのです。で、今週はどうしたら聖霊に満たされるのか、その方法について考えてみたいと思います。今日はたくさんのことを話すことができるんですが、今日は2つのことだけを取り上げています。第一は自分の不足を知ること、第二は聖霊との正しい関係を保つこと、この2つです。聖霊に満たされるためには、まず第一に自分の不足を知ることから始めなければなりません。自分は富んでいる、豊かになった、乏しいものは何もないと思っている人は、決して聖霊に満たされることはありません。必要を感じないのですから、満たしを求めることがない。満たしを求めることがなければ満たされることはないのです。イエス様が聖霊の満たしに招いておられるのは、乾いている人です。イエス様は言われました。誰でも乾いているなら、私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は、聖書が言っている通りに、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになる。イエス様が言われた生ける水とは何のことでしょうか。それは聖霊のことですね。イエス様がそう言われたすぐ後に聖書はこう解説しています。これはイエスを信じる者が後になってから受ける御霊のことを言われたのである。喉が渇いていない人に無理やり水を飲ませることができません。そのように聖霊に飢え渇いていない人も聖霊に満たされることはないのです。私は学生時代に結核療養所で聖書研究会がありまして、弓道中の患者さんたちがいらしたので、定期的に訪問していたことがありました。時々そこにいる人たちから、君はまだ若いのにどうして信仰を持つようになったんだ、よほどつらいことや苦しいことがあったんだね、そんなふうにして同情されたことがありました。で、多くの人はよほどの苦しみがない限り信仰などは人は持たない、そう考えているようですね。で、結核療養所にもう何年も何年もいらっしゃる人たちは、仕事を失い、家族からも厄介者扱いされまして、大変な状態にあったわけです。で、そういう人から私が同情されるというのは、本当に立場が逆でありまして、そういう方々に比べて私の通った苦しみなど 小さいものに過ぎませんでした。私には目に見える大きな苦しみはありませんでしたが、私の心には霊的な飢え渇きがいつもありました。子供の頃、肉親を亡くしました私は、どんな時でも自分を変わらずに愛してくれるもの、そういうものがこの世にあるんだろうか。結局人は死んで終わりだとしたら、人生にどういう意味があるんだろうか。人は死んだらどうなるんだろうか。そういう疑問を持ち続けていました。もちろんそのことで毎日悩んでいたわけではありません。それで勉強も手につかないというわけでもありませんでした。普通の生活をしている普通の子だったと思います。しかし私の心の奥底には真実なもの、永遠なものを求める激しい飢え渇きがありました。この飢え渇きが私をキリストに導いたのです。人には皆それぞれ形は違っていましても苦しみがあります。ある人は病気で苦しみ、ある人は貧しさの上に苦しみ、ある人は劣等感で苦しみ、ある人は人間関係で苦しむでしょう。しかしどんな苦しみであれ、その根底にはその苦しみそのものよりも人生の目的や意味を見失ってしまった魂の苦しみがあります。病気が治っても、お金が与えられても、成功して人を見返すことができるようになったとしても、多くの友人に囲まれていたとしても、なお癒されない不安や恐れ、虚無感といったものが人の魂にはあるのです。人の魂の奥底には自分でも気がついていないかもしれませんけれども、神様を求める叫びがあるのです。財産があって、健康に恵まれて、人間関係においても恵まれている時には、その叫びに気がつかないだけなのですね。でも自分の人生のどこかに欠けができます、破れができますと、その叫び声が外に漏れて聞こえてくるのです。そのことに耳を塞がずに、魂の求めに心を止める人は幸いです。私たちの魂は乾いています。神様でなければ満たすことのできないものを求めているのです。そしてその求めを素直に神様のところに持っていくものは満たされるのです。自分の不足がわからない、そういう人はおそらくそこで成長がストップしている人でしょうね。何年か教会に来ていましたら、聖書の概略がわかります。何々書なんて言われると、そこを開くことができるようになる。人前でも祈ることができるようになります。教会のイベントのコーディネーターやってくださいって言われると、張り切ってそれができるようになるのです。でもそうしたことは、もしかしたら聖霊の助けなしでできてしまうかもしれません。もし皆さん、クリスチャンが、私は教会でこれだけのことができるようになった、何かをするというそのスケールで自分の信仰の成長を図っているとしたら、大きな失敗を犯します。自分の霊的な不足に一生涯気がつかないでしまうかもしれません。しかし私たちがそういう目に見えるものではなくて、自分の魂の奥底にあるその求めに目覚めるならば、さらに神様を深く知りたい、神様との親しい交わりの中に祈っていきたい、また他の人を御言葉によって導くような、そんなものになりたい、そう願い求めるなら、皆さん、自分の力でそういう霊的なことは私たちにはできません。ですから自分の霊的な足らなさを知るようになります。そしてそのことを心から知ることができたら、私たちは求めることができ、そして聖霊の満たしを与えられるのです。私にはこれだけのタラントしかないから、これしかしないんです、そう言いまして 自分の限界を超えようとせずに低いレベルでのコンフォータブルゾーンにとどまっていましたら、いつまでたっても求める心は与えられません。自分の不足に気がつかないのです。皆さん、ヤベツの祈りを思い出してください。このヤベツの祈りっていう本はちょうど2000年の時にウィルキンソンという方が書かれてベストセラーになりましたね。ヤベツは親からわずかな土地と財産しか引き継ぎませんでした。それだけでなく、彼にはおそらくは様々な負債や痛みがあって、彼は苦しみを抱えていたのであります。でも彼は、自分にはこんなちっぽけなものしかないから何もできないんだ、私はハンディキャップを抱えているから何をしてもダメなんだ、とは言いませんでしたね。彼はどう祈ったでしょうか。私を大いに祝福し、私の地境を広げてください。あなたの手が私と共にあって、災いから遠ざけ、私が苦しむことがないようにしてください。私の地境を広げてください。彼は自分の制限の中に生きなかったのです。自分の不足を知りました。だからこそ、この制限を打ち破るそのもので、神様、私を満たしてください。彼はそれを祈ったのです。祈りによって自分の限界を打ち破ったのです。私たちも同じように、まず自分の足りなさに気づきましょう。そして、自分に足らないということを見て嘆くだけではなくって、満たしを願い求めましょう。神様は自分の足らなさを正直に認め、信仰を持って求めるものを必ず満たしてくださるのです。聖霊に満たされるために、第二に、聖霊との良い関係を保つことが必要です。聖書は、私たちが聖霊に対して罪を犯すんだよということを教えています。聖霊に対する罪、皆さん、人に対する罪ってのは誰もが分かりますね。でも、聖霊に対する罪というのは、そんなことは考えてみたこともなかった、そう言われる方が多いのではないかと思います。でも、聖書は、聖霊に対する罪は人に対する罪よりももっと重い、そう言っています。ですから、よく注意し、それを避けなさいと教えています。聖書には聖霊に対する罪が4つ挙げられていると思うんですが、その第一ですが、それは聖霊を汚す罪です。聖霊を汚す罪、イエス様が聖霊によってなさった奇跡を見ながら、それをサタンの仕業であると、そのように言ってあからさまに否定する人々がありました。聖霊を汚すとは、そのように聖霊の働きをもう目の当たりに示されていながら、それを否定する人たちのことであります。そういう罪のことであります。イエス様はそういう人に向かって、誠にあなた方に告げます、人はその犯すどんな罪も許していただけます。また神を汚すことを言っても、それは皆許していただけます。しかし、聖霊を汚す者は誰でも永遠に許されず、とこしえの罪に定められます。こう言われたのです。父なる神様や主イエス様に対する罪よりも、聖霊に対する罪が重いのはなぜでしょうか。私たちもキリストを信じるまでは、神様なんて必要じゃない、私に信仰なんかいらない、そう言って神様に対して、真理に対して頑固で反抗的な態度をとっていました。でも、そうしたことは、まだ神様をよく知らなかったためにしたことでありまして、聖霊が私たちに真理を知らせてくださったとき、そうしたことを悔い改めて許されました。ですから、聖霊を汚すというのは、知らないで神様をなじってしまう、神様を否定してしまうということではないんですね。聖霊が真理を目の当たりに明らかに示していらっしゃるのに、 なおそれを冒涜する、それを汚す、それを否定する。そうするなら許される道は残っていない。イエス様はそうおっしゃるのです。父なる神様に対する罪は主イエス様が取りなしてくださいます。そして主イエス様に対する罪は聖霊が取りなしてくださいます。しかし聖霊に対する罪は誰も取りなすことができないのです。聖霊は最終的な取りなし手として私たちの心に深く語りかけ悔い改めを促してくださるお方です。その聖霊の促しを、その悔い改めを拒否するならば、もう許しのための道はありません。非常に厳しい言葉です。しかしこれは主イエス様のお言葉です。真実で権威あるお言葉です。姿勢を正してこうした言葉に向かっていかなければならないと思います。聖霊に対する第二の罪、それは聖霊に逆らうことですね。初代教会で最初の殉教者になりましたステパノですが、彼はキリストを述べ伝えたということで捕まえられまして、ユダヤの議会に引っ張っていかれました。大祭司の尋問を受けましたが、彼はそれにひるむことなくこう言いました。かたくなで心と耳とに割礼を受けていない人たち、あなた方は先祖たちと同様にいつも聖霊に逆らっています。彼はそこで神の民と呼ばれていたユダヤ人の罪を責めたのです。神様を知らない人も結果としては聖霊に逆らっています。でもそれはまだ先ほども話しましたように真理を知らないでいたからですね。やがて神様を知るようになれば真理に従うようになるでしょう。でここで聖霊に逆らうという言葉は、真理を知りながらなおそれに背を向けている反抗的な態度をとっているということを意味します。これは神の民と呼ばれる者が犯す罪です。聖霊がこれが神の言葉、これが真理である、そう示しておられることを知りながらそれを拒否し聖霊に逆らっていく、そんなことがないように私たちも主の前に身を引き締めたいと思います。第三の罪は聖霊を消すことです。テサロニケ第1の5の19に、聖霊を消してはいけません、聖霊を消してはいけませんという短い言葉があります。聖霊は聖書では灯火や炎に例えられていますね。ですから消してはいけないという言葉が使われているわけです。灯火は物事を識別する知恵を表します。何が神様に喜ばれることで何がそうでないか、それを見分けるように、何が聖霊の宮である教会にふさわしいもので何がそれを汚すものなのか、それを見極めるように聖霊は私たちに働きかけてくださっています。聖霊を消すというのは、私たちが真実を求める心をなくしてしまって聖霊の光を求めなくなってしまうことを意味します。この消すという言葉なんですが、文字通りには窒息させるという意味がありますね。聖霊が私たちの間で燃え輝いてくださるためには新鮮な空気が必要です。その空気とは私たちの真実を求める思い、それでしょうね。それはまた悔い改めでもあるかもしれません。それは祈りであり、また神を求める信仰でもあるでしょう。教会の中に信仰的なこと、霊的なことよりも人間的なこと、肉的なこと、そういう雰囲気がこう漂ってきますとですね、それが毒ガスのようになってしまいまして、聖霊の輝きが、聖霊の炎が教会から消えていってしまうのです。聖霊を消す、これは教会が犯す罪です。私たちはこの罪を避け、教会が聖霊の光と温かさで満たされるようにと祈り求めていきたいものです。第四の罪、それは 聖霊を悲しませる罪です。エペソ 4-32、 神の聖霊を悲しませてはいけません。あなた方は贖いの日のために聖霊によって勝因を押されているのですとありました。この罪は聖霊をいただいているクリスチャンが聖霊によって絶えず新しくされていかなければならないのに、依然として肉の性質、古い原理で生き続けている、そのことによって犯す罪ですね。これがクリスチャンの罪です。私たちはこうした罪を避けることによって聖霊との関係を正していきましょう。聖霊に逆らっていないだろうか、聖霊を消していないだろうか、聖霊を悲しませていないだろうか、ということをよくよく点検していきたいのです。聖霊に対する罪を示されたなら即座に悔い改めましょう。聖霊を汚す罪は決して許されることはない、イエス様はそう言われました。しかしその他の罪はどんな罪でも許されるのです。たとえ聖霊に逆らっていたことがあったとしても、聖霊を消していたことがあったとしても、聖霊を悲しませていたことがあったとしても、それは許されるのです。聖霊を汚すということは悔い改めないことでありますから、悔い改めるなら必ずどんな罪でも許される、これが神様の約束です。いつも悔い改めをもって聖霊との正しい関係の中に生きていきたい、そう思いますね。そこから私たちは聖霊の満たしへと導かれていくのです。私たちの教会の英語部には何人かのメディカルドクターがおりますが、これは間接的に聞いた証しなんですけれども、一人のドクターがこんなことを話していらっしゃいました。彼は入院患者の担当でありまして、ある日のことなんですが、最後の患者を診察し、長かった一日を終わりました。駐車場に向かいまして車に乗り、シートベルトを締めようとしました。その時彼は聖霊が彼の心に語りかけてくるのを感じたのです。最後に診察した患者のところにもう一度行きなさい。それが聖霊の声でした。その時彼は、主よ、どうしてですか？私はちゃんと今日一日の仕事を果たしました。もう今日は疲れていて、早く家に帰りたいんです。ふと心の中でそうつぶやいてしまったというのです。しかし聖霊の声に聞き従って再び病室に向かいました。その患者はドクターがまた戻ってきたというのでですね、なんか悪い知らせでも聞かせられるんだろうかと思ってひどく驚き心配になったんですが、ドクターはこう言いました。僕は今医者として来たのではありません。一人のクリスチャンとしてあなたのために祈りたいんですが、いいですか？患者は喜んで、祈ってください。その患者は実は自分の病気のことで必要以上に心配を抱え込んでいたんです。まさに祈りを必要としていました。祈りによって患者が平安に満たされましたが、そればかりでなく、そのドクターも一日の仕事の疲れを癒して余りあるものを体験することができたというのです。彼が聖霊の声を消してしまったら、彼もまた、彼の患者もまた、彼らを満たすものを体験することができなかったでしょう。聖霊はその導きに従おうとする者、神と人への愛に生きようと励んでいる者に働きかけてくださいます。聖霊の声を聞き分け、それに聞き従い、いつも聖霊との正しい関係を保ち続ける。このことによって聖霊の満たしをお互いに体験していきたいと思います。神様は御霊に満たされなさいとここで命じていらっしゃいますね。それは御霊の満たしを求めるなら、求める人には誰にでも 必ず与えられるということを意味しています。求めても与えられないのなら、真実な神様は求めよと命じられるわけはありません。ある特定の人しか手に入れられないものであるならば、神様はこのように聖書で全ての人に命令される、御霊に満たされなさいと言われるわけはないのです。神様の命令は同時に約束です。主イエス様は言われました。あなた方も悪いものではあっても自分の子供には良いものを与えることを知っているのです。とすればなおのこと、天の父が求める人たちにどうして聖霊をくださらないことがありましょう。人間の父親は子供が欲しがるものを与えます。そして子供に本当に必要なものを見過ごしてしまって与えることをしないということがあります。でも天の父は違います。私たちに必要なものが何であるかをご存知です。それは物でもありません、金でもありません、タラント能力でもありません。私たちはそういうものを求めるでしょうが、天の父は私たちに本当に必要なものをご存知です。そしてそれを求めるように言われます。私たちに必要なものは聖霊です。聖霊の満たしです。神様は大きな愛で満たしを求めるものを満たしてくださいます。さあ、教会には古くから祈り続けられてきた聖霊を求める祈りがあります。これをご一緒に祈りながら、天の父に聖霊を求めましょう。ご一緒に祈りましょう。聖霊よ来てください。あなたの光の輝きで私たちを照らしてください。貧しい人の父、心の光、証の力を注ぐ方、優しい心の友、爽やかな憩い、揺るぐことのない拠り所、苦しむ時の励まし、暑さの安らい、憂いの時の慰め、恵みあふれる光、信じる者の心を満たす光よ。あなたの助けがなければすべては儚く消えていき、誰も清く生きてはいけない。汚れた者を清め、すさみを潤し、受けた痛手を癒す方、硬い心を和らげ、冷たさを温め、乱れた心を正す方、あなたの言葉を信じてより頼む者に尊い力を授ける方、あなたは私の支え、恵みの力で救いの道を歩み続け、終わりなく喜ぶことができますように。